ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からフォイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースで、それでは最初のニュースです。大統領は、人道主義のイスラム教は世界平和の実現において戦略的だと明言したことについてお伝えします。プラボースビアント大統領は、世界平和と人道的イスラム教、または人類のためのイスラム教への架け橋としてのインドネシアの取り組みは、これを実現するための戦略的な選択だと強調しました。インドネシアはイスラム法を反映しており、友好的で平和的で心安らく国です。これは火曜日にデポクのインドネシア大学キャンパスで開催されたナサルディン・ウマル宗教大臣によって代読された人道的イスラム国際会議の開会式の演説でプラボー大統領が語ったものです。プラボー大統領は、イスラム原理と包括的で人間主義的な国民精神を結びつける基盤としてのパンチャシラの役割を強調しました。インドネシアのビジョン2045年について、プラボー大統領は、インドネシアが世界平和をもたらす上で重要な役割を果たす先進国になることを目指していると強調しました。人道主義イスラムは、このビジョンを達成するための戦略的な選択です。それでは次のニュースです。日本は、マラウ系の病院に医療機器を寄贈したことについてお伝えします。日本政府は、人間の安全保障のための草の根無償資金協力を通じて、南パプア州マラウケ県のブンダプンハラパン病院に医療機器を寄贈しました。日本大使館からのリリースによると、寄贈は11月5日火曜日に行われ、在インドネシア日本大使館の大道拓磨二等書記官、マラウケのイエレミアス・パウルス・ルベン・リケン県知事、南パプア州保健局ベネディクタ・ヘルリナ・ラハンギアル氏が出席したということです。ブンダプンハラパン病院は、年間約6000人の入院患者と約1万7000人の外来患者の治療をしています。しかし、産婦人科や眼科では、医療設備の不足により、年間約2700人の患者が適切な治療を受けられません。したがって、日本政府は、超音波診断装置や眼科顕微鏡などの医療機器を寄贈しました。それでは次のニュースです。セルビア郵便局は、インドネシア・セルビア外交70周年記念切手を発売したことについてお伝えします。 在ベオグラードインドネシア共和国大使館はセルビア郵便局と協力し、インドネシアとセルビアの国交樹立70周年を記念して記念切手を発売しました。この切手はインドネシアとセルビアの緊密な友好関係と両国の豊かな文化を反映しています。これは11月4日月曜日、ベオグラード郵便電信電話博物館での切手発売イベントで、在セルビアインドネシア大使のモハマチャンドラ・ウィディア・ユダ氏が語ったものです。11月5日火曜日、アンタラ通信社が受け取った在ベオグラードインドネシア大使館からの正面声明で、この切手の発行はインドネシアとセルビアの外交努力の持続性を反映しており、両国の二国間交流の豊かさの象徴であると述べられています。一方、セルビア郵便局長のゾーラン・アンデルコフィッチ氏は、両国間の緊密な政治関係により経済、貿易、教育、文化を含む様々な分野で協力の機会が開かれていると強調しました。それでは次のニュースです。国際労働機関はパレスチナの地位を正式にオブサーバー国家に格上げしたことについてお伝えします。国際労働機関はパレスチナの地位をこれまでの単なる解放運動から非加盟オブサーバー国家に正式に格上げしました。パレスチナ通信社ワファーが報告したように、この決定はアラブ及び国際労働組合の代表が参加する国際労働機関理事会総会で下されました。この決定の最終承認は2025年6月の国際労働会議で行われる予定です。パレスチナ労働組合総連合のシャヘル・サアード事務局長は、この決定により、パレスチナはすべての国際労働機関機構に完全参加することが可能となり、将来の完全加盟への一歩となると述べました。それでは最後のニュースです。ワンダフルインドネシアがバリマンダリカツアーに外国人ライダーを招待することについてお伝えします。観光省はワンダフルインドネシアを通じて、中型バイクセグメントまたは 250cc から 750cc までの世界的リーダーであるロイヤルエンフィールドと協力し、ロイヤルエンフィールドワンダフルインドネシアライドイベントでバリマンダリカのツアーに外国人ライダーを招待しました。アンダラ通信社が引用したように、ワンダフルインドネシア観光省の観光マーケティングコミュニケーション部長であるティトゥス・ハリジャティ氏は火曜日声明で、インドネシアの自然の美しさと文化を探求することを目的としたこの活動は、2024年10月31日から11月4日まで開催され、オーストラリア、韓国、マレーシア、タイ、インドの5カ国から11人の主要オピニオンリーダーまたは KOR が参加しました。あらゆるレベルのライディング能力を持つライダーがロイヤルエンフィールドバイクでの4泊5日の旅に参加しました。インドネシアの美しさを紹介し、実際の運転を体験しながらバリ島からマンダリカロンボク島まで旅をしました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日はヌサンタラ首都の継続的な開発についてお伝えします。インドネシアのプラボー・スビアント大統領は11月5日火曜日、ジャカルタの国家宮殿でバスキー・ハディムリオの氏をヌサンタラ首都庁長官に就任されました。バスキー・ハディムリオの氏はジョコ・ウィドド大統領政権の先進インドネシア内閣 2019年から2024年において公共事業国民住宅大臣を務めています。当時このヌサンタラ首都は開発の焦点の一つとなりました。特に彼の治世の最後の年の時です。就任式後、バスキー・ハディムリョノ氏はメディアに対し、インドネシアの首都の開発プロセスを加速するために民間投資の機会を狙うと述べました。アンタラの報告書を引用して、バスキー・ハディムリョノ氏はヌサンタラ首都の開発に興味を持っている投資家は約250人いると説明しました。同氏はほとんどの投資家が中央政府の中核地域以外の開発をターゲットにしていると説明しました。バスキー・ハディ・モリョノ氏はまた、今後3、4年以内にインドネシアの首都の開発を完了するようプラボー大統領から狙われていることも明らかにしました。2028年には司法、行政、立法の建物と国家公務員の住宅が完成することが期待されています。これに関してバスキー・ハディ・モリョノ氏は直ちに職務の遂行に努めます。今週の木曜日、彼は国会の第二委員会から実務訪問を受ける予定です。プラボー大統領は少なくとも今後2週間はヌサンタラ首都を訪問する予定はありません。なぜなら2024年11月の16日間、国家元首は海外、すなわち中国、米国、ペルー、ブラジル、イギリスを実務訪問する予定だからです。バスキー・ハディ・モリョノ氏のヌサンタラ首都庁長官就任は、プラボー・スビアント大統領のヌサンタラ首都開発への取り組みの証です。以前はヌサンタラ首都開発の持続可能性がいくつかの関係者にとって問題となっていました。プラボー大統領は就任直後の最初の国際演説でヌサンタラ首都について言及しませんでした。しかし少なくともプラボー・スビアント大統領はヌサンタラ首都の開発を継続するというコミットメントを表明しています。国家元首は国民の代表を含む前任者たちが開拓してきた基盤の上にインドネシアを建設するため、すべての関係者に祝福を求めました。ヌサンタラ首都もその一つです。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1908年11月6日、チュッニャディンが亡くなったことから始めます。チュッニャディンはインドネシアの国民的英雄です。彼女は1908年11月6日に病気のためオランダによるルケイス・サキで亡くなりました。1848年にアチェ王国のランパダンで生まれたチュッニャディン氏は、西ジャワ州スムダンのプユザンに埋葬されました。彼女は生涯アチェ紛争で夫のトゥクウマルと共にオランダ人と戦いました。植民地主義に直面してチュッニャディンを含むアチェ人女性たちが名乗り出て戦争の指揮を取りました。彼女はオランダの植民地主義から祖国、国家、宗教を守るために機敏で粘り強く断固として行動しました。次に、11月6日は戦争や武力紛争における環境搾取を創始する国際デーに指定されたことについてです。2001年11月5日の国連総会は11月6日を戦争及び暴力紛争における環境搾取を創始する国際デーに指定しました。この日は軍事紛争による被害から環境を守る取り組みとして記念されます。国連環境計画または UNEP は、国内紛争の約 40% が高感な天然資源の開発に関連しており、水質汚染や生態系へのダメージといった深刻な影響を伴う紛争が再発するリスクを高める可能性があることを発見しました。最後に、2007年11月6日、サウジアラビアのアブドゥラ国王はバチカンで教皇ベネディクト16世と直接会談したことについてです。2007年11月6日、サウジアラビアのアブドゥラ国王はバチカンで教皇ベネディクト16世と歴史的な会談を行いました。この3分間の会談では、宗教の自由、宗教と文化間の対話、イスラエル・パレスチナ紛争解決に向けた取り組みなどの重要な問題について話し合いました。教皇ベネディクト16世は会話の中でイタリア語とアラビア語を使いながら、バチカン図書館へアブドゥラ国王を温かく歓迎しました。この会談はイスラム世界とカトリック世界の関係確立における重要な一歩を示し、世界的な対話と平和の促進に対する両首脳のコミットメントを示しました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。
yang jatuh cinta. Aku selalu menemani saat kau rapuh dan jatuh. Namun saat kau bahagia, nampaknya ku terlupakan. Tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari aku yang jatuh cinta. Ingin aku jadi kekasih yang baik, berikan aku kesempatan. Oh, tahukah dirimu, tahukah hatimu, berulang ku ketuk, aku mencintamu. Tapi dirimu tak pernah sadari yang jatuh cinta. Dan aku mencintamu, tapi dirimu tak pernah sadari aku sungguh jatuh cinta. Bukan ku tanpa alasan.
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアはイスラム国際人道会議を通じて世界平和における重要な役割を確認することについてお伝えします。インドネシアは世界平和の仲介者としてのコミットメントを強調しました。これは11月5日火曜日、デポックのインドネシア大学キャンパスで開催された人道的イスラム国際会議の開会式で、インドネシアのナサルディン・ウマル宗教大臣が読み上げた演説の中で、インドネシア共和国のプラボー・スビアント大統領によって伝えられました。プラボー大統領は演説の中で、調和の取れた多様性を持つ国としてのインドネシアの独自性を強調しました。プラボー大統領によると、インドネシアは友好的で平和で心安らぐイスラム法の象徴であり、2億7000万人以上の人々が互いの宗教、文化、民族の違いを尊重する兄弟愛、調和、謙虚さの温かさを感じることができます。プラボー大統領は建国の父たちの遺産であるパンチャシラの役割はイスラム教の原則と維持し、実績し続けなければならない包括的で人道的な国民精神を結びつける基盤としての役割を強調しました。大統領はまた、イスラムの人道的価値観とパレスチナ原則の実績として国連の平和活動へのインドネシアの貢献と国家間の紛争の調停者としての役割にも言及しました。大統領はさらに1945年8月17日の独立宣言以来、インドネシアが国家間の平和と対話を積極的に促進してきたことを追い出させました。1955年のアジア・アフリカ会議は世界平和におけるインドネシアの積極的な役割を明確に証明しました。米国、ドイツ、 オーストラリアの教授や学者も出席したこの会議での発言の最後にプラボー大統領は、インドネシアは多様性と国籍を尊重する上で、インスピレーションとベストプラクティスを共有する用意があると述べました。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。LRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。 この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 プレスの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワナインドネシアです。今日はインドネシアのジョクジャカルタにある観光地をご紹介します。ジョクジャカルタは特にバットル地域の美しい景色を望む自然観光スポットで有名です。そこにはとても魅力的な自然観光、トゥアンド滝があります。トゥアンドという名前はジャワ語に由来しています。トゥという言葉は岩を意味するワトゥに由来し、そしてウォンドは階段を意味するオンドに由来しています。つまりトゥアンドという言葉の意味は階段のある石ということです。トゥアンド滝の形がはしごのような形をしていることからこの名が付けられています。トゥアンドの滝のレベルが3つあります。各レベルの高さは3メートルから5メートルまで異なります。トゥアンド滝の水位は木々が多く残っており、とても美しいので、トゥアンド滝の雰囲気がとても涼しくて意地良いのは当然のことです。この観光地の施設は完全ではありませんが、それらを楽しみたいという要求が弱めることはありません。涼しい気温と心地よい自然の雰囲気はきっと忘れられない体験となるでしょう。午前中にトゥアンド滝を訪れて写真を撮ることもできます。その時間帯には滝の水位はまだ自然な雰囲気を残っており、朝の日差しがその景色をさらに一刻上昇に見せてくれます。トゥアンド滝の場所はジョクジャカルタ特別地域のバニャカンサンソンラク、Lemah Abang Mura にあります。ジョクジャカルタの市内中心部から約 14km の距離にあります。この観光地に行くにはまだ公共交通機関が整備されてないため、レンタカーを利用することになります。この観光地への旅行中に訪問者は安山岩や石灰岩の岩を見ることができます。もちろんこれは楽しい休日の経験です。季節限定の観光地なので午前中に訪れるのがおすすめです。この滝は雨季の時期にしか楽しむことができないため、季節の観光地とも呼ばれています。雨季の時期は滝の流れが速くてとても美しいです。一方寒気にはこの滝は乾いており、ほとんど水がありません。インドネシアのジョクジャカルタ特別地域にいる場合は、時間を見つけて美しいトゥアンド滝またはグロジョーガンを訪れてください。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシア終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Dari seribu jalan di dunia, mengapa berpapasan bertemu dia? pergi tanpa kata. Mengapa sudut mata hafal rupanya? Lupa bawa lupakan nyata. Ketika kembali ku jatuh cinta. Siapa dia? Sakitan air mata sia-sia. Dari begitu banyak manusia, mengapa lagi-lagi dia yang ku jumpa? Malam hangat tapi ku terjaga. Rindukan dirinya si pusat kecewa. Lupa bawa lupakan nyata. Mudah tapi menyangkut dia. Ku tak bisa. Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama. Kau ajak bicara, seketika kembali ku jatuh cinta. Sialan dia. Sakitan air mata sia-sia.
Of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは Di dalam kamar、 日本語で部屋の中でです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは Di dalam kamar、 日本語で部屋の中でというタイトルのモノローグをご紹介します。このモノローグは西ヌサタンガラ州スンバワ島サペ港周辺のホテルの部屋の状況を記録するオーストラリア出身のビデオブロガークリス氏によって行われました。クリス氏はホテルで一晩過ごした部屋の状況について kata Rimasta.
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
Krisna minasan, kaiwa o kiita ato, kyou no topikku, di dalam kamar, nihongo de, heya no naka de, ni kanren suru furezu to gowi wo shoukai shimasu. Kyou no topikku ni kanren suru gowi to furezu wo yukkuri to 2回 iimasu. Anata wa watashi no ato ni suzuite itte kudasai. Di dalam, nihongo de, naka de, naka de, kamar, kamar, nihongo de heya. Heya, meja, meja, nihongo de tsukue, tsukue, lemari, lemari, nihongo de tana, tana, televisi, televisi, nihongo de terebi, terebi, ase, ase, nihongo de eakon, eakon. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan ase. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Nihongo de, heya ni wa tsukue, tana, terebi, eakon ga arimasu. Heya ni wa tsukue, tana, terebi, eakon ga arimasu. Menempuh, menempuh. Nihongo de, iku, iku. Perjalanan, perjalanan. Nihongo de, ryoko, ryoko. Kabupaten Bima, Kabupaten Bima. Nihongo de Bima ken. Bima ken. Menginap, menginap. Nihongo de tomaru. Tomaru. Pelabuhan Sape. Pelabuhan Sape. Nihongo de Sape ko. Sape ko. Kapal. Kapal. Nihongo de fune. Fune. Krisna minasan, monorogu no naka dewa, anata wa di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC. Nihongo de, heya ni wa tsukue, tana, terebi, eakon ga arimasu, という文を聞きました。この文には、場所を示す表現、つまり、物がある、部屋、di dalam、日本語で、中で、という言葉があります。この文の、di dalam、という言葉は、机、棚、テレビ、エアコンを備えたホテルの部屋の形をした部屋を示します。他の例は、では、di dalam、日本語で、中でという言葉の使用例を聞いてみましょう。di dalam kapal ada restoran。日本語で、船内にはレストランがあります。Chris menyimpan kameranya di dalam tas khusus。日本語で、クリス氏は特別なバッグにカメラを入れています。インドネシア語では宿泊場所を表す様々な用語があります。ホテル以外にも、ウィスマ、日本語でゲストハウス、ロスメン、日本語で旅館、ポギナパン、日本語で旅館、ポンドク、日本語でコテージ、レソル、日本語でリゾートがあります。用語の違いは、施設の特徴や解体に関係します。ゲストハウス、旅館は、ホテルに比べて規模の小さい施設を表します。コテージ、リゾートもホテルとは違う形をしています。コテージ、リゾートは、通常、フィラのように分かれた状態の宿泊施設の形を示します。Krisna minasan, saigo ni mo ichido reibu no kiite mimashou.
Setelah menempuh perjalanan dari Kabupaten Bima, malam ini saya menginap di sebuah hotel di dekat Pelabuhan Sape. Kapal saya berangkat besok pagi. Ini kamar saya. Di dalam kamar ada meja, lemari, televisi, dan AC.
ですね、皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia。
Indonesia より世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオブインドネシア。
プレスの皆さん、音楽の広場です。今日は西スマトラ州のマランバイナイという曲をご紹介します。マランバイナイという曲はカリム・ヌールによって作曲され、エリー・カシムによって普及されました。マランバイナイという曲は結婚式当日、花嫁の家でバイナイの儀式を行ったり、砕いた赤いピクルスの花を爪に透けたりする雰囲気を描写しています。提供される料理は特にヤギのカレーもあります。マランバイナイには通常新郎新婦のいとこたちも出席します。マランバイナイの行礼は長老、家族、近親者からの祝福の重要な瞬間です。それでは皆さん、エリカシムが歌うマランバイナイを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。 Listener minasan, kore de Nihongo hosou wo owarimasu. Saigo made okiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account wo follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia, Instagram wa VOI_official, Twitter wa @VOIIndonesia, TikTok wa VOI_official, メールは voi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。